はい、こんにちは。
こんにちは。
板橋レミックス。
特別編。
特別編。
後半。
後半です。
始めていきますけれども。
高橋です。
はい、中学陰キャだったやつ、大体大学でデビューして失敗する、ゆうです。
そんなあんの？
いや、ちょっとね、今回、松田くんに来ていただいてるじゃないですか。はい、で、僕は、ちょっとのらりくらり聞かせていただいたときにね、松田くんのね、名言とかいろいろね、やってみてね、とりあえずちょっと取り入れてみようかなと思いまして、今ちょっとトップオブザヘッドでやってみましたけれども。ということで、前回でね、ちょっと最後の方で言いましたけども、そのお二人の中学の時のね、恋愛、
そうね、
ちょっと聞いていきたいなと思って。
なんでゲスト面なの？なんでゲスト面してるの？俺でしょ、これ
ゲストよ。
なんでそのお二人のになってんの、ずっと。
なんで、俺がやってるやないからね。
ああ、まあ、そう
ですね。回す人がお二人。
ずっと喋ってたよね、いつも一緒でね。
いや、普段やるとき、だいたい高橋くんが回してくれてるんですけど、うん、まあ今回僕がね、ちょっとね、聞く側として回させていただければと思いますけれども、はい、前回いろいろね、中学校の時のね、お話、それこそね、松田くんの過去の栄光の話とか、
はい。
栄光って言っちゃって、いいですか、
すいません。きらめいた瞬間。
うん。すごいいい輝きだった。やっぱ一瞬ほど強く光るっていうんで、
そう。
まあそういうとこもありつつ、まあ高橋くんはね、相変わらずスカスタ感じのね、まあもうね、しょうもない生活を送り上がってっていうね、話でしたけれども、まあいや、
ゲストズラ
そう。まあそれで、まあお二人とも彼女さんがいらっしゃったじゃないですか。
中学時代、はい。
中学時代ね。
ぜひね、その話を聞きたいと思うんだけれども、松田くん結構一人の人と長かったんですよね。
そうですね、中学から高校まで。
ですよね。
4年ぐらいですかね。
そう、長いね。
はい、
そうそう。で、高橋くんは確かね、二人いるんですよ。
中学時代に。
そう。
二、はい、人いる。
で、まず、高橋くんの一人目の、話を聞こうかなと思って。
一人目ね。
うん。
なんか前もね、
覚えてる話ね。
話したけどね。
うんうん。ちょっとね、
まあ、そう触りよね。先輩ね。
うん。
部活のね。
そうそうそう。
部活の先輩で。
うん。設定的にはすげえいい感じなんだよね、
う
ん、部活の先輩って。
確かに。そうだね。しかも向こうからだからね。
あ、そうなんだ。そう。
すごいね。あんまないね。
いきなりなんか向こうからの視線を感じるような。
うん。視線って
？
熱い熱い。
視線から始まったの？
視線から始まったの。なんか普通にさ、スタート練習とか。
はいはいはい。
スタートの練習とかするときとかに、
うん、
なんかじっと見てくるね。
どうやって見合うの？だって。
いやだから
スタート練習で陸上部ってケツ上げて待ってるスタイル。
ああ、そうそう。いや、そのなんか、何、スタートラインに並んでるときとかに、こう、横に並んでるの、横にその次の人が並んでるのを滑
るじゃん。はいはいはいはい、うん。
そのときになんかすごいこう、俺は前を見てるんだけど、うん、その右斜め前ぐらいからこう、すごい視線を感じるよね。
うん。振り返ってるってこと？
あ、違う、振り返ってる。前見てるんだけど、うん、前の
視線に入って
る、そう、横に並んでるから、その視線に入ってくるのよ。
あ、そういうこと。あ、高志くんのね。あ、失礼しました。
俺の視線に入ってくるの
よ。理解理解。はい。
で、なんか、いや見られてるなぁと思って、
うん、
で、なんかそういうのがすごい続いて、
うん、
でもなんか、もう女子だからさ、うん、キ
ャッキャし
てるのね。キャッキャ言うの下手すぎる。
猿？メス猿ってこと？メス猿ってこと？
下手だな。
もうなんかあれ、もうな見すぎみたいな。
ああ、うん、ああ、あからさまなんだ。
そんな聞こえてくんだ。
そう、う
ん、
もう見すぎだからみたいな。で聞こえてきてさ、うん、でここなんかメールのやり取りとか始まって、
はいはいはい、
でまあなんか一緒に出かけようかみたいな感じで出かけて告白されて、
うん、
まあ
向こうから、
さあ向こうからやっぱ。付き合いたいお年頃じゃん。
そうだね。
いい
う
ん。
中学生とかね。
でもいいから。
誰でもいいからとか言わなくていい。それは言わなくていいけど。
うん。
で、付き合ったんだけど。
はいはいはい、はい。
そう。それで、その彼女がもう、エロエロで。
エチエチだったんだ。
エチエチのエロエロで。
いや、一番思い出に残ってる話で、それで大
丈夫。そう思う。
いや、エチエチのエロエロなんだ
よ。いや、大丈夫か。
ちなみに、たかしくんが、その、付き合う決め手になったポイントってどこだったんですか？
こっち側からしたときに、ね。
そう。
だって誰でもいいんだ。誰でもいいんだ。誰でもいいんだ。
なるほど。エチエチでエロエロなら誰でもいいんだ。
エチエチでエロエロは後に気づいた
わ。あ、そう。
あ、そう。
エチエチでエロエロはその長い暮らしたらその、プラスの材料だった。そのマイナスの材料です。
それはね、マイナスの材料だね。
なんかちょっと早かった。
早かったんだね。
刺激強かったかな。
今来られたらもう全然ウェルカムウェルカム。
どういう感じだ、その。グイグイってこと？
グイグイなんだよね。なんか、もうその、なんだろうな。帰り、部活終わりの帰り、二人で帰ろうとか言って、
うん、
帰ってる途中に、こうなんか駐車場に引き込まれて、 ベロチューされるみたいな。
そんなことがおんの。
そう。
激しい。え、その時ってちなみに、中学校1年生
?2 年生。
2年生。で、中 3?
12の中3、そうそう。
ってことかな。大人の世界知った瞬間だ。
向こうも初めての彼氏だった。
いや、違う。
違う。
向こうは、もともとその前に付き合ってる彼氏がいて、
うん。
多分もう卒業してたんだよ。
なるほど、その時ね。
上だったんだ。
知ってたんだ。で、リートされちゃったんだ。
そうそう。
なるほどね。
そんな女いいんだ。
そう、だから、そのなんか、多分もう、一通りの行為もその元彼と終わらせてるから、
そうね、
そうだからもうなんか早く高志ともそういうことしたいね。
あ、もう目覚めちゃってるから。
でも俺その時今気づいてんだけど、うん、その時言われてる時何も俺気づかなくて、
何言ってんだ
何言ってんだろうなみたいな。一緒に寝るってことかなみたいな。
眠たいんかなっつって
生粋のね、ピュアな童貞だもんね。
そうだったんだよね、その時はね。
そうね、
そうだから、まあ今だったらね、いいけどね。
今だったらね、
知った上で付き合うんだったらね、
いいじゃんね、
そんな
濃いよ、
グイグイ来て
るわ、グイグイだね。
それで、それで渡辺篤の方いて、
はいはい、同級生ね、
同級生、
はいはい、
あいつにそのベロ中キスシーンを見られて
どこで、
え、なんかそれ
帰り道ね、
帰り道で見られてさ、翌日にさ、ニヤニヤしながらさ、あれ、昨日どこいたのどこにもいねえよ、とか言
って。道でベロチューしてたんだ。
道でベロチューして
た。あ、逆ってますね。
山本モナと仁岡以来だよね、もう。路上でね、そういうの。あれ以来よ、俺、
そんな。確かに、まあ。なかなかいないからね。
だけね。あの時はね、
情熱的なようで本当に
すごい。でも今思えば結構俺その恋愛でさ、
うん、
苦労してきてるじゃん。
そうですね、
いろいろな彼女、
はいは
い、うよ曲折、波乱万丈ありますけど、
あれから始まってんだよね。
だからね、最初からダメだったんだよ。
最初から始まって
選ぶセンスがないってこと。
そういうことか。
てか一回さ、一回占いかなんか見てもらえない、序談の層あるよきっと。
いや本当ね、うん、そう
ね、どうしたらいいかっていうのもね、
うん、ちゃんと聞いて。
そうね、
なるほど。でちなみにそれで別れたきっかけは、
別れたきっかけは、いやなんか向こう結構束縛期だったんだよね。
そ、まあそんだけ愛情表現強い人だ
もんね。そうそうそう、
なるほどね。
それでなんか体育祭の練習の時に、
うん、
クラスの女の子と普通に仲良さってに話してたら、
はいはい、
その日に電話が来て、
うん、
やっぱりたかしにはあの子の方が合ってると思うから別れようって。
へ
ぇ、
あ、執着はそんなないんだね。そう、さっぱりするんだ、別れる瞬間は。
違うんだって。
え、
でそれはだから、うん、あれなんだよ、その焼かしたかったの、一目欲しかった。
あ、なるほどね。
そうだけど、
なんでそんなこと言うんだよ
って言いました。そうだけど俺もなんかもうめんどくさかったから、うん、あ、分かった、分かります
あ、そしたらすんなりだ
ね。そしたら、うん、
ちょっと待てよと、
ちょっと待って、ちょっと
待てーってなるのね。
ちょっと待ってってなって、うん、いやでももう一回決めたことだから、もう俺はもう曲げらんない
よ。ここずっとばかりに切ろうとしてるやん。
全然女心は持ってない
ここずっとばかりにバッサーいこうとしてるやん。
最後だと思ってる。
一度決めたことはちょっと曲げらんない男だから。
いや、急にカッコつけんな。マリトってすごいだけだろ。
全然カッコよくねえんだよ、その状況で言っても。
ねえ、わかる。
なるほどね。
そう
か。ちなみにもうその後も全然未練なく。
まあ、俺は未練なく。
向こうは結構それでも連絡した
りする。俺はね、もうじっと見てたよ。俺、まあ、その頃部活引退したからさ、向こうの女の子
は
ね。
うん。
で、その、俺と千秋って、
はい、
学年が上がるごとに、
うん、
その、階が下がるのよ。
あ、3、2、1みたいな感じ。1年
生になり
たい。
そうそう。それで、まあ、3年生2階だからさ、
うんうん、
で、まあ、近いじゃん、校庭とか距離。
そうだね。うん。
で、まあ、部活やってるからさ、まあ、その、走るじゃん。
はいはい。
それをさ、3階の窓からじっと見るんです
よ。
怖っ。
え、なにこれ、意味怖な話
だんだんね、だんだん近づく。
年が上がっていくこと。
え、大丈夫、後ろにいなかった。
ああ、でも、その時は怖
かった、ね。いや、怖いね。なるほど、ありがとうございます。え、松田君の場合はどうでしたか、その恋愛の思い出。
自分も、僕はその、別れた時の記憶がやっぱ一番、色濃く残ってて。
あ、そう。
友達と、
うん、
公園でサッカーをしてます。
うんうん。
何回もいたかな、もしかしたら。
別れた時、
うん、
高校ってこと？
あ、そっか。でも、遊んでたのは中学校の友達だったはずなの。
あー、でも多分俺いないと思う。
そうか、そうか、そうか。
で、公園でな、その、南板橋公園ある。
うん、うん。
あの、ゲージみたいなんじ
ゃん。はいはい。
あ、それサッカーでさ。で、俺がサッカーボール持ってきてて、みんなサッカーやろうぜって。で、サッカーやってた。で、ちょっと休憩しようかっつって。とりあえずって、携帯パッと見たら、わかるよメール来てて、
うん、なんであ
れ俺ハーフタイムに振られる人なんだハーフタイムに振られる人今までいましたって思ってで、これから俺サッカー戻れるわけないじゃん、
うん、まあそうだね
ちょっと、まあなんかちょっと待ってくれよって、
うん、
なもう電話をしたかったんで、
うん
俺だからその急にその表情曇り出して、
うん、
みんながなんかさじゃあそろそろ戻るかみたいなってもちょっと待ってっつってちょっと俺帰るわっつって、
うん、まあそれは一台だな
あそうなんつってあそっかっつってあじゃあボールだけ置いてっ て, ってみんな知らないから
まあそうだよね
そうだよね
ただなんかどうしてもやっぱ俺の性格の都合上、
うん
俺がこんな気持ちなのにこいつらが楽しんでるの腹立ってくるボール俺持って帰ったサッカーできなくしてやる俺もうすぐチャリ乗って前のカゴにボール乗っけた俺もここすぐ帰って6人7人ぐらいを公園に取り残してあいつはもう何にもできなくなって鬼ごっこしかできない状況を作ってですぐにとりあえずもうあの電話とかしたけど出なくて、
まあまあまあ、
うん、でごめんもうちょっとそれをさっきの長いみたいに決めたことだからみたいな、
はいはいはい、
あこれ終わってるじゃんもう完全に、
うん、
であの結構俺引きずったのね、
うん、
あまあ引きずったよね、
うんうん、
成人式ぐらいまで割と引きずってるぞそっから
結構長えな
5年ぐらい
結構長えぞ、う
んうん、5年4年5年成人式でまた会っちゃったりして
あ確かにあるよね、うん、
それでまた俺なんかあの好きなんですよねってなっちゃったで、
うん、
あ、そう
そう
そう。
したらあのもうあの連絡を何もしないでくださいってマジで悲しい話
あの何があったの
だからその結構ちょくちょくちょくちょくだからあのご飯でもどうですかとか連絡をしてたのよ
あ
なんかきっかけがまたないかなと思って
また戻れるチャンスがね
そうそう、うん、またその子の友達の女の子に連絡して、
うん、
なんとかこうみんなでなら遊ぶ機会作ったら来てくれないかなとか、
うんうんうん、
なるほどっていうのも多分分かっててであの時この時会おうとしてるぞあいつはっていうのは向こうも分かってて
も
う本当に会う気もないから、
うん、
ちょっともうあのどの手段も使わないでもらっていろんな作戦練られてるのは分かってますけどもちょっともうどれも無理ですということでそのそこから終わりましたね、完全にそ
れ。ああ、切れた
んだ。うん。で、やっぱその、関係、連絡もこっちも取らなくなっていくと、自然とまあ確かに忘れれる部分も。
うん、まあまあまあまあ。
今となったらまあ綺麗さっぱりだけども
。
そうか。いや、あの、別れるまでに何があったのかっていうのがすげえ気になるん
です。いや、でもやっぱりその、でもお互いその野球部と向こうが、チアダンス。
あ、チアダンス。
そう、チアダンスで、しかも、なんかその、めちゃくちゃ強豪校だった。だから全く会えなくなっちゃった
よ。そうなんだ。
練習がすご
い。なるほどね。
うん、そう。だからまあそれもあると思う、ね。全然。
確かにね、うん。会わなくなっちゃったらね。なんで付き合ってんだろうとかね。
部活に絞りたかったのかなっていう感じがするけどね。
うわ、切ないなぁ。
だからその、振られたタイミングよ。
うん。ハーフタイム。
ちょっとサッカーしてるときやめてくれよ。
休日友達とサッカーしたハーフタイム。
俺の友達たちもね、被害が出てるから。
それは君だけどね、完全に。
楽しいの想像したくないよ。あいつら今頃サッカーやってるなんて思いたくない
わよ。俺のボール使って。
そうそうそう。
ふざけんじゃねえと。
あいつらの未来も奪ってやるっつって、肩のボールの前に、バーンって言うて。今でも覚えてるわ。待てよーって後ろからも声もう真顔でうるせえ、せえゴミどもが
って。あの話は俺も初耳だ。
あ、そう。
振られた時の話っていうのは確かにあんまりしてない。
まあ、なかなかしないよね。
まあ、そうね、うん。
そういう話もね。で、そっか。たかしくん、二人目
2人目
それは松田君もね、知ってる。
同じクラスだった子だからね。
そう
ね。
その子との思い出。
いや、だからその2人目は、1人目の失敗を、
ね、
ちゃんと踏まえてね。
学ぼうと。
学んで、ちゃんと自分が好きになった人と付き合いたいと思って。
なるほどね、
はい。で、めちゃくちゃ好きになって3回告白して付き合えたのね。
あ、3回告白したの
?3 回告白した
の。1回目、2回目なんでダメだったの
?1 回目、2回目は、 で、なんか、向こうもまあ好きだったんだよ。付き合ったんだけど、なんか付き合ってて よくわかんないし。ま
あ、中学生
だし。あ、なるほどね。うん。
そういうのね、やってたんだけど、うん。まあ、とりあえず付き合おうよ、つって。
ちょっとやり方なんだ。ちょっとやり方。
誘い方なんだ。そう、やり方なんだ
よ。とりあえず付き合おうよ。とりあえず付き合ってみようよ、つって。まあ、3回目で OK
だ。なるほどね。そうそう。いいよ、つって。
そう。
どれぐらい続いたの？
いや、結構続いたな。あ、そうだね。12の終わりぐらいから、高1の初めぐらいまで。
あ、じゃあ2、3年行ってね。
2年ぐらい。2、3年。2年ぐらい付き合って。
2年ぐらい付き合って。
そう。ほうほう。だからその、まあこれも俺の別れの時もさ、うん、最悪でさ。
最悪だったんだ。
そう。だからこう、まあ、さっきも話したけど、その部活、
はいはい。
まあ俺忙しいし、うん、その、高校も別々だからさ、うん、で、別れちゃったね。
うん。
もう別れ際にさ、もうギャンギャン、泣いちゃってさ、
別れた
向こうが電話で話したんだけど、
うん、
そうでもうなんか親の声とかも聞こえるの、
え
大丈夫、
あうわやばいやばいねそれ
切ないなちょっと、
でなんかでもその別れた時も、うん、もういいって言って、
うん、
もう分かった人本当に別れたいんだね、もう分かったよプチみたいな、
はいはい、
でそっから連絡取れずみたいな、
うん、
そういう別れ方だったのね、
結構喧嘩別れみたいな、
そうそうそうそう、そうなると男って逆にやっぱりなんか自分から言ったけど引きずるというか、
あそうな
の、悲しい思いさせたまま終わっちゃったことがね、
そうそうそう、
友達から
付き合ってるともあるけど、自分勝手だけどね、
なるほどね、
そうだからもう友達に戻りたいなとか思っちゃってたんだけど、うん、まあ、それも叶わず、
まあ、叶わなかった
そう、
うん、
だけど高校が行ってた高校が隣の隣の駅なのか、
近かったんだね、
うん、だいつかどっかで会うかなと思ってて、
はいはいはい、
結局3年間一度も
会
わずに、うん、で3年の最後らへ
ん
を迎えたのね、
うん、はいはいはい、
でまあ俺受験の年だったから、
うん、そうだね、
そうでまあ普通に参考書開いて電車の中で、
うんうん、
いたらなんかこう聞き覚えのある声が、
そう特徴的なんだ声がね、
声特徴的
じゃん、どんな声なの、
なんだよさーって。
うるさめ、
なるほどね、
うん。うるさいね。
うるさいんだ。
よく通るの声が。
よく通るんだ。
通るのね、
発声がいいんだ。
で、こう、あなんか聞いたことのある声だな、みたいな。
うん。
いや、これ来たわーと思って。
来たわ
ー。で、おいっ
つ
って。
うん。
あ、俺から話しかけた。
俺から話しかけた。目の前にいたから。
うん。
おい、
うん、いや、話しかけ方、話しかけ方と違うから。
久しぶりーとかじゃなくて。
はい。第一声、それじゃない。
それ選択ミスだよ。
で、出たって言われて。
うん、
で、4回来たの？
4回か、俺の。出たって言われて。
待ってたの？
なんでここにいるの？
うん、
嫌だって俺、
そういうタイプだ
もんな。そう、みたいな。練習一緒じゃんって言ったら、
うん。
もうマジでありえないんですけど。参考書入れてただけなのにこんなふうに言われると思う、
いやバチバチディスられるよ、
でもそういう子だよね、
そういう子、
あそうなんだ、
それで、まあ、それこそさっき その成人式でまた会って、
うん、
でその後もね特に連絡取らずに、
そう、
でなんか一昨年ぐらいだっけ、
はいはいはい、俺がなんか企画した同窓会みたいな、
同窓会みたいなので久々にその
クラス
中学校2年生の友達で集まろうよみたいなのがあって、
はははは、
そこでようやくなんかちゃんと話す機会があってみたいな、
うん、
そこからちょいちょいね、
そうそうそう、
あそう、そこからまたちょっと打ち解けて、
そうそうそう、
友達に戻
ってる、友達に戻ってる感じはあるよね、
そうそうそう、
あすごくいいじゃないですか、
2人でたまに飲みに行ったりするんだけど、
それ
でも、うん、俺がきっかけと言ってももう
過言ではない、まあ、そう過言ではない、
そうそうそう
そう、じゃあ松田君のおかげじゃん、
さまさまです、
ちゃんと感謝した方がいいよ、
俺全然呼ばれないの最近、
いやそういうとこあるんだよ本当に、
言ってみればあとさっきもこの前あの集まってさみたいな話されてあれあれ呼ばれてない
確かにあんまり
呼ばれないところもあるけど、
呼ばれたい、
いやまあたまにでいいんだけどそんなに頻度は高くなくて、
いやでもやっぱ声はかけてほしいですよね、
まあまあまあまあ、そうね、たまにね。
たまにね。
たまにね、1年に
1回ぐらい。なんか、ってなったらね。
そうね。
4回に1回ぐらいかな。
そう
ね。そうね。結構な頻度になっちゃってるもんね、だってね。
そう、いやー、でもそうでもねえな。
あ、そうなんだ。
ああ
そっか。いや、でもよかったですね。そういう、悲しい思い出だけで終わんなくて。
そうそうそう。
ね。
繋がってるからね、今も。
まあでもその子もね、今やもうなんか変なおかしなことになっちゃってね。
まあね。
そう、それ聞きたかったの。どうおかしくなっちゃったの？
で、なんか基本選ぶ男は半端なくやばいよね。
やばい。
マジで変なやつばっかり。
基本最下持ちみたいな。
ああ、そうね。なんかおかしくなっちゃってるよね。
言い寄られる男は基本最下持ちみたいな。
そう。で、言い寄られたら言っちゃいそうな雰囲気あるし
な。そうなんだよね。
うん、あ、そうなんだ。
ちょろいんだよ。
ちょろいんだ。
ちょろいんだよ。だよ、
まあだって、たかしくんがね、とりあえず付き合うって3回言って。
大人っぽい雰囲気のところに行ってうまいもん食わせたらいけそう。
言い方悪いけどね。
友達に好みのあれだけど、そういうタイプかなってい
う。見えちゃう。
そうなんだ。一見ね。
そう、一見、まあ一見。
うん、だろうなって、まあ、確信はあるよね。
話聞いてる限り。
まあまあ、そうそうそう。今だったら別にそこ気になるんだよもんね。
まあまあまあ、そうそう。
友達というか。
友達だからさ。
どんな恋愛しようがね。
うん、どうでもいいんですけどもね。
ちょっと頑張ってフォローとしたと思ったんだけどね。うん、ダメだった。まあ、
そうだね。
まあそうか。
ああいう人はああいう人だよね。
ああいう人はああいう人なんだ。いや、そっか。いや、でもいいっすね。二人ともその中学校の楽しい中学校生活を過ごしてたみたいで。
中学校とか俺からすると唯一と楽しかった時期だから、
うん、
確かにまだなんかこう、明るい話ができる時代だなっていう感じです
ね。
ネタ見、ソネ見抜き。
そう。割と前から薄かった時代。
え、でも、あれでしょ、松田くんってさ、あの、高校出て大学、その、ここら辺でさ、ポッドキャストの方がさ、こうやり出したん
で、ね。まあでも、あの、高校出て大学を途中でやめて、うん、芸人やって、
うん、
その1、2年後にポッドキャストかな。
うん、そうなんだ。芸人目指してたんだ。
芸人はちゃんとあのプロでも2年ぐらいやって。
うわ、すごい。
そうそう、一応ね。そうそう。
いや、そうだからその同窓会で集まった時に、
うん、
やっぱ松田だけも電車でのレベルが違うんだよ。
滑らないもんね。
レベルっていうかそのあの速さが違うよね。
違う。
こう一番違うのはマジで話す速度だから。
うん、
だからみんなの話がすっごい。遅く聞こえるんだよ、俺には。
なるほどね。
あ、
そうだから俺の話早く感じるじゃん。
感じる。
逆で、俺からするとみんなの話がすんごいスローリーなの。
なるほどね。
ゆっくり再生されてる感じ。
あ、
相方と竹澤さんも話すのが早い。もともと養成所で出会ってるから。
なるほど。
その、割と竹澤さんとかと、その喋ってると、もうその速度に慣れてきちゃって、自分の速度もまあ早いから、急にその、地元の友達とか、普通っていうか、その喋ることを何割ともともとしてない、意識してるわけじゃない人たちの喋ると、喋るのってやっぱこの速度なんだっていう、
普通の人がね。
そうそう、びっくりする時がある。
なるほどね。
俺なんか逆に営業マンじゃん。
うん、
営業マンとしては逆になんかゆっくり喋っちゃうんだよ。
ああ、なるほどね。
そうだね。
わかりやすく伝えるみたいな。
そうだよね。そういうとこあるよね。確かにね。そっか。で、ポッドキャストやろうと思ったきっかけって何だったの？
ポッドキャストはもう芸人をそれこそ、竹澤さんと全く違う人とコンビを組んでて、
うん、
まあちょっと仲違いもあって解散して、
うん、
まあ、一人でやっていく自信がなかったんで、
うん、
一旦その所属を、契約を解除して、
うん、
で、何しようかなと思った時に、その竹澤さんもともと養成所の時に仲が良くて。
あ、そうなんだ。
そう、話が合うっていうか、結構二人でご飯行ったりしてて、まだ別のコンビだけど、竹澤さんが結構組みたいと思ってくれてたらしいんだけど。
あ、そうなんだ。へぇ、
俺仲悪かったけど、そのコンビでまあまあ結果が出ちゃって、
あ、
やめれない状態。
あ、
ビジネスだ。
まあビジネス。まあでもコンビなんてそれぐらいのがうまくいくかもしれないけど。
まあそうね。そう
そう、うん。だからまあその竹澤さん連絡して、あの、辞めたんで、なんかやりませんみたいな話して、そっからご飯にまた行くようになって、で、ポッドキャストってものを見つけてくれて、ちょっと一緒にやってみないかっていうことで、で、結構やっぱ会って話してても、これ人に聞かせれるんじゃないかっていう自信が あったわけ。
なるほど。
うん、そう、やっぱその、なんだろう、居酒屋とか行って、あの、周りの人が、あの、笑ってくれたりする時がある。隣のテーブルのことで、それか話題によっては結構、あの、悪口っていうか結構きつめのことを話したりするから、あの、周りの女子高生が全員帰るとかもたまに
ファミレスでね。ファミレスで。
俺らがうるさすぎてあまり
に。なんか松田くんのさ、何かすることたびにさ、犠牲者が生まれてんだよね。
個室で帰っていけないんだよ、俺ら本来ね。そう。だからそう、それとかあって、だったらなんかこれをこう人に普段話したことを聞かせてみても面白いんじゃないかって。
なるほどね。
で、ポッドキャストを始めて、
うん、
そうそう、番組のコンセプトとかもいろいろ自分らで試行錯誤しながら、それで始めたのきっかけ
すげえ。結構長くやってたよね。
まあでも2年3年。
いや
全部で90回のらりくらいで
そうだよね。
90回ってすごいよね。
90回すごいと思う。だからなんか、まあ90回とか100回近くやるポッドキャストもそんなに多分ないと思うし、何より、まあ自分らで誇り持ってる部分としては、うん、90回ほぼエピソードトークをやってるポッドキャスト多分ないと思う。フリートークは割とまあ何回でも
そう、ね、
ネタがね、好きなわけで、エピソードトークってその自分が一人で勝負しなきゃいけないものじゃない。
そうだよね、う
ん、誰かにあんま助けてもらえるものじゃない、
ね、う
ん、からそれを毎週作って披露して、うん、まあ、それはあの完成度の差はあるかもしれないけど、うん、それをずっと続けてきたっていう意味ではあんまり他にそのそういうポッドキャストはないだろうなって思うし、だ90回あるってことは90個ずつエピソードトークを今まで作ってきたってことだから、それはすごく誇りに思ってる部分は。
いやすごいよね、
そうそうそう、本当に。いやさっきもね、昼飯食いながらさ、
うん、
松田のねポッドキャスト論を
いろいろ熱くな
ったら調校させてもらってたよね公演。
いやだってなんかピシッだと座る姿勢がもうい
こいつよう喋んなみたいな顔して、いやい
や背筋が正されちゃう。
いや、あのそうね。いやでもさ、あの僕らもさ、あのその昨年ね、うん、あの旧ワッツアップラジオって始めてさ、はい、もうその時たかしくんがポッドキャストやってみないっていうので、はい、ポッドキャストって何っていうところから始めたんですけど、うん、 それでなんとなく今さ続けてて楽しくて続けててさ、ね、でもやっぱちゃんと考えてやってらっしゃった人たちの話を聞くとさ、ちょっとね、ちゃんとしなきゃなって、ちゃんとしなきゃな、自分って。
背筋が正され
て、ピシって。でもどうですか、その90回やってきて、一番思い出に残ってる回だとか、
思い出に残ってる回、
そう、自分が一番思い出に残ってるポッドキャストでのこと。
あ、でもまあ、基本、自分が話す話においては、うん、まあまあ、好き嫌いあるけど、うん、なんか、結構そのエピソードトークお互い作ってくるけど、
うん、
その場で喋れば相手が何話すか知らないので、ね、
確かに、
うん、
だから毎回竹澤さん何話すのかなっていうワクワクがあって言ってたんですよ。
あ、
自分の話してる時は割と緊張、
うん、
割と用意してるものを、
うん、
でオーディエンスもいない中で、うん、おもろいか竹澤さんしかこの修行はない
確かに
竹澤さんもまあまあ言ったらクロートだから、その普通の人にどれぐらい届くんだろうっていうのも分かんない中で喋んなきゃいけない、
うん、
で自分の中で試行錯誤してるけど考えすぎてその台本自体もこれ面白いのかなってよく分かんなくなってきちゃうし、
ああ、
だから緊張とかが多いんです。だから竹澤さんの話に関しては俺は単純にあの視聴者として生で聞けてる。
それがでも相乗効果なんじゃない。
そうそうそうそう、ね、だから相方の話をこんなに楽しみにしてる相方はいないんじゃないか
ああなるほどね、
何の話してくれるのかなっていう楽しさがありました、
ね、それすごくいいよね。
いや
本当にいい相方さんと一緒にやれたんだなって。そう
そうそう、自分のトーク終わって次竹澤さんだってなるともうすごい気が楽
な。
あと聞いてればいいや。
なるほどなるほど。
それはすごい楽
しかったな。90回さ、そうやってポッドキャストやってきて、はい、ポッドキャストやってる人たちとも多分たくさんお会いしてきたと思うし、
まあ
ね、たくさん聞いてきたと思うんだけど、は
い、
どう思いますか、その今のポッドキャストの会話について思うこと。
アナリストみたいになっちゃう。めっちゃむずい。
いやもう、ポッドキャストといえばね、
うん、
だってこんだけ1位痛まし
く、まあまあ、でも、やっぱなんか人気あるポッドキャストには絶対法則というか、
うん、
理由は絶対にあると思ってて、うん、やっぱ僕一番大事にしてるというか、聞くときに、うん、必要なのって、やっぱりタイトルとサムネ、
うん、
入り口はね、全体的に。はいはいはい、で、やっぱ、タイトルはめちゃくちゃ大事だと思う、
うん、
で番組の色がそこで見えないと入らないっていうか、
うんうんうん、
番組のタイトルっていう意味、
番組のタイトル、
うん、
番組、まあ回のタイトルももちろん考えるべきだと思うけど、うん、番組のタイトルっていうのはめちゃくちゃ大事。俺もそれ一番考えたから、
うん、
で野良猫にネタ見それ見っていうのが浮かんだ時にこれでいけるって思ったよ、本当に。見えた、見えた。なんとなく、こう、どういう番組やろうっていうのが、見えた瞬間だった。そういう風なものを作らないといけないんだろうな。だから僕が好きなポッドキャストで、まあ、なんであの時放送局っていうのがあって、その中に人間病院っていうやつがあって、
うんうん、
それがなんかもう本当に人間病院っていうタイトルで、聞いたら、ちゃんとお便りとかにこういう人どう思いますかみたいなタイトルに対して、いろいろ、お互いに話していって最終的にこういう病気なんじゃないかってオリジナルの病気に付け加えて オチとするっていうか、その最後終わるみたいな、うん、
なるほどね、
うん、その番組名とその番組のコンセプトっていうか、その頭からケツまでの流れが全部一貫してる、うん、無駄なものが、
うん、
そうそうそう、それについてずっと喋るから、そこであちこち話がいったとしても、うん、向かってる先は全く変わってないっていう、うんうん、結局何にも関係ないことが入ってこないから、うん、すげえ聞きやすい、うん、で番組名ともしっくりくる、入りやすい、うん、墓場のラジオって言っても墓場っていうのラジオなんだろうってなったら、うん、こうなんか最終的に行く先のないお便りとかをここに集めて成仏させようみたいな、はい、ちゃんとやっぱその番組としてのそのシーンがある。だから大事だなと思うのは、僕らもずっとやってきたけど、野良くんネタミスコネギですって言って始まって、まず自己紹介して、うん、こういう番組ですが結構あった方がいい、
あ、これはこういう番組ですよっていう、
あの人間病院も墓場のラジオも多分ある、毎回やってると思う、この番組はこういうことをやってる番組です。
コンセプトでやってます。
そうそう。確かに、やってったら、リスナーからしたら、いや、知ってるような話だけど、やっぱ、常に新規のことを考えてると、はい、入り口で、こういう番組なんですよ、は、絶対的に必要で、それを聞いた上で、あ、面白そうだなって入るか、ああ、興味ないなと思って外れるか。さ、なんか、結構聞かないとわかんないってなったら、選択肢として聞かないだと思う、人間の中で。
なるほど。
まあ、そうね。
そう。だから、結構、開始1分の中に、まず自己紹介で印象を残し、タイトルと、そのタイトルの番組説明で、あの、なんとなく色を見せるっていう。この最初の1分とかはものすごく、人気番組のはすげえ見習える感じがするんだよね。そうそう。ポッテンションを置いて入り口として一番大事なのはそこなんじゃないかな。
なるほどね。勉強になるね。
いやー、なりますね。
そうそうそう。
なるほどね。ちなみに、最初僕らがポッドキャスト始めて、他のポッドキャスト聞いたときに、一番最初に聞いたのはゆとたわさんだったんです
よ。はいはいはい、はい。
で、すごく人気があるじゃないですか。うん、やっぱそれも何かしら、あの、理由というか、コンセプトがしっかりしてるからだと思います
よ。まあでもやっぱゆとり子たちのたわごとでしょ。うん。だから、まあ、ゆとり子っていう、なんかどういう、なんかわかんないけど、なんかこう、マイペースな女性、
うん、
イメージするんだよね。
まず、たわごとってるのもフリートークなのも見える。
うん。
だから、なんか、フォアウトした女性たちが、話してて、で、なんか結構、多分僕も中で聞いたことある、意外とエッチのあることをもう喋ったりするんですよ。だから、その変に個性的な部分もあるから、
うん
うん、ただ、淡々とした内容というよりは、割と個性も詰まってたりするから、まあ、その個性にこうつく人もいると思うし、だから、なんか、あえて入り口を広くしてるタイトル。ダゲな時間とかもそうだけど、ダゲな時間はちょっと違って、大阪の一般人の人たちがこう喋ってみたら面白いんじゃないかな、って長いもの、頭文字取ってて、音で弾くっていう手もあんのよ。ダゲな時間、何それって思うじゃん。
まあそうね。うん、まず一発目そう思うよね。
そうそうそう。で、まあ、サムネ見たらタイトルがバーって書いてあったら、頭文字取ってるんだなっていうのはあるけど、ダゲな時間、ダゲな時間でツイッターで見せて、まずこれダゲな時間って何って思わせて、ちょっと一回入ってみようとかもあるし、音として印象に残すか、番組を分かりやすいタイトルで入りやすくするかみたいな、いろんな、まあ、作戦、練ってやってるか分かんないけど、事実、そうやって入り口はすごい入りやすくなってる番組は結局人気番組。
人気番組ね。
そうそうそう。やっぱそこ考えてる人たちって、頭切れるから、内容も結果面白くなっちゃう。っていう、その作戦練れる人たちは、その上で中身も入らせちゃえば勝ちって思ってるんだよ。だから。から入り口さえ賢く作っとけば、
はいはい、
引かせちゃえばいける自信もあるから、だと思うよ。だからそしたらそれは人気は出るだろう
な。なるほどね。やっぱ考えてね。
考え
てるってことね。大事ですね。僕たち何も考えてないもんね。
僕ら何も考えてない
もんね。
聞き手のなんか思考をちょっとイメージするっていうのは大事だと思うんだよね。
そう。
相手が聞いたらどう感じるか
っていう、ね。そうそう。定着しやすいというか、まず入りやすいっていうところを考えて、定着しやすいっていう。
うん、
やっぱ、できればやっぱ中身が、そんなに差がないポッドキャストが絶対いい。
まあそうね。
そう。って考えたら、やっぱ一貫して何か一つのカテゴリーの方が強いっていう。
確かに。
フリートークっていうのは結構きつい、うん。僕らはエピソードトークだったから。フリートークじゃなくて。
そうだよね。
そのエピソードトークはある種色になる。勝負してるからちょっと、
うんうんうん。
フリートークだけで色見せ続けるっていうのは結構難しい、
ね。そうね。
確かにね。
よほど変わった人種同士が喋ってるとか。
あ、
例えばこう映画監督とプロデューサーの人が喋ってるとかだったら、うん、まあ、 カテゴリーとして強いジャンルを持ってたりするから、フリートークでもいろんな例えが出せるかもしれないし、肩書きのない人間同士のフリートークで結構
むず
い
よね。
そうだよね。
むずいよ
な。
そうそうそう。だからアルファで僕らが始めるときも、カテゴリー何にしますか、まず最初に聞かれた。
なるほど。
そう。で、僕らは、自然に喋らせてくださいって言ったら、最初、あ、ダメですって言われて。向こうはこっちの実力の経歴を知らないから、
まあ、
そうそうそう。一回やらせてもらって、つまんないって思ったら、変えますって言って。で、第一回収録して、だすっごい緊張感だった、一回目、
うん。
つまんなかったら変えられちゃう
とかね。
そうそうそう。したらもう二回目から、まあ、ご存知のアマンさんとかがお便り送ってくれたりとか、まあそこそこ、まあ認めてくれたんだろうね。まあ、じゃあ二人の好きにやっていいですよって。なった時は嬉しかったけど、そうそうそう。それでやっとできるようになったから、だからカテゴリーなしは、その制作側からしてもすごく怖いこと。
やりづらいんだ
ろうな。そうそうそう。どこのユーザー捕まえますかって話だから、
うん、
本当に面白いものを毎回提供しろよっていうプレッシャーになっちゃうね、フリートーク
には。まあそうだよ、ね。
そうそうそう。
確かにね。
なかなかできることじゃないな。
そう。90回もやってきたんだからね。
そうだ、エピソードで色を作って、なんとか。
素晴らしいですよ。
そんな松田くん、僕たちのラジオって聞いてもらったりしてます？
もう今回だからコラボするにあたって、
はい、
ちょっと聞きました。あ、でもそんなに思ったよりまだやってないんだね。
あ、そうだから、
これに変わってから、
まあ、そう、これにやって変わってから、
まだ小1ぐらい。
どうですか、正直なところ印象感想。
だから最初にさっき言ったように、多分東京オリンピックスっていうタイトルでまずイメージやっぱしにくいかなと思っちゃった。
イタマシリミックス。
あ、そう。広げちゃった。
まあ、それはそう。変えるか。
変えるか。
東京オリンピック
スするか。
東京オリンピックスじゃあんまよくもない。でも二人の、
まあ確かにね、カテゴリーが見えないよね。
そう。2人が得意なカテゴリーって何なんだろうって言って、結構俺が聞いた回とかと難しい、その海外の話とか、
うん、
まあ、海外行くんでしょ、
行く行く、
うん、そういう話とかしてるから、うん、まあなんか どこに自分らのカテゴリーを絞っていく
のか、そうなんだよね、うん、僕らまだアンチで模索だからね。
大体あなた思うままに喋るもんね。大体ここに来てさ、何調子するって聞いたときに、いや、俺今日これ行ってきたとき、これ面白かったから喋るわっていう話
だよ。でも、そうやってどっかに行った話ばっかりだったらいいと思うんだけど、
うん、そう、
それがないときはもう変えるしかなくなっちゃうよね。
そうそうそう。うん、
ってなると、だからどこのカテゴリーで勝負するかってのは一応難しいと思うんだよね。そのカテゴリーが見つかって、やっぱタイトルどうするってなってくると思う。
そうだよね。
そう、逆にその板橋リミックスにした結果とは何だ。
いや、ね、
一応解明してるわけじゃん。
まあ解明したね。
そうそうそう。
松田ラジオっていうのがまずあれだったんだよね。普通に適当に決めただけだから、うん、ね。
そう、遡ると昨年の4月ぐらいに高橋くんに急に原宿の表参道か表参道の、うん、カフェに呼び出されて、どうしたのって言ったら、はい、家さん、これからはラジオですよ。
そんなこと言ってねえけど。俺は嘘だろ。
これからはラジオが来るんですって。
そんなジョン
言ってて、そう、それで、なんかラジオやんのって言ったら、いや、ポッドキャストっていうのがあって、ちょっとやってみないって話して、あ、面白そうだね、やろう。じゃあ名前結局決めなきゃいけないし、何喋るって言った時に、いや、とりあえず、なんか俺たちが、留学とかも行ってたし、旅もしてたから、そういう話とか、できたらいいよね、みたいな話してて、あとは、俺ら、ダンスやってたから、うん、まあ、そのダンスの話とか、うん、音楽の話とかできればいいよね、って言ってて、OK、じゃあ名前何するって言った時に、なんだろうな、つって、うん、なんか、キャッチなのが良くないみたいな話になって、できたのが、WhatsApp ラジオだ。
まあ、普通にキャッチーな、その時そこ考えてなかったけど、
うん、
普通に、俺ら、結構その、まあ、ダンスやってたから、
うん、
ことを
海外の
挨拶で言うの、
うん、
だそれでまあそのまんまでいっかって言って、
うん、
ワッツアップラジオにしたんだけど、
はいはいはい、
なんかねみたいな
行き詰まったね。いや簡単に言うと行き詰まった。
今ちょっとかっこよくしようとしたけど、
だったら、うん、ワッツアップがワッツアップになってきたじゃん。ワッツアップこれ。
何ワッツアップだから、
そう。しかも、ワッツアップラジオにしてから、5回ぐらい撮った後に、僕エゴサしたんですよ。
うん。
そしたら、木村拓哉のワッツアップラジオっていうのがあったん
ですよ。ワッツアップスマップね。
ワッツアップスマップ。
ワッツアップスマップで有名だからさ。
まあ、ワンツアップスマップはちょっと韻踏んでるし
ね。そうね。
その気持ちよさがあるから。
そうそうそうそう。
韻踏むのもありだな気はするけどね。
そう。で、板橋リミックスにした理由は、これ本当にしょうもない理由なんだけど、俺の友達が、これでね、ポッドキャストじゃない。
はい。
ポッドキャストじゃなくて、あれ。
インスタ？
自分、いや、インスタじゃなくて、Facebook か。
Facebook
で、池袋リミックスっていう、ラジオやってて、
そう
でしょ。じゃあ、板橋リミックスに
行ったっすよ。考えようぜ。
ちなみに、これ、僕に来たのが、相談じゃなくて、昨年末、僕が実家帰ってた時に、ゆうさん、これからは、板橋リミックス。
これからは
ね。これ
から。ワッツアップラジオは、やりません。板橋リミックスにします。
そんな上から目線で言えなかったけどね。
我が家で買えるのででもさ、新しいポッドキャストもう一個作るって大変じゃない。
確かに、
まあね。
そうなのにタイトル雑すぎるって能力と合ってないの、その発案のレベルが。せっかく買えなかったらちゃんと考えようよって。
まあね、
うん、
だまあいいのも思いつかなかったんだよね、
なかなかね。だからそれで言うと、最初に言った時にどんなカテゴリーで何話すかっていうところで、
そこのカテゴリー自体もさ、別に俺らもそんなに深い知識があるわけじゃないじゃん。そのポッドキャスト、いやまあダンスもそうだけど、うん、ポッドキャストのその知識レベルってさ、結構深いじゃん。
まあね、そのカテゴリーやって
る人たちはね、
オタクですよ。
でしょ、
うん、
そこまではないわけ
よ。うん、
っていうことを考えると、うん、もうフリーで行くしかないね、みたいな。そうそう。
だったらもうそのさ、知識の浅さを売りにしていくっていうのもあるよね。知ったか、ポッドキャス
ト。高橋の知ったかポッドキャスト。
なんか、ちょっと知ってることを喋るっていう。
あっ
せぇ。
あっせぇ。あっせぇ。売るのよ、逆に。そうそう。
なるほどね。
最初がそう言っちゃえば別に、だって何も言われないでしょ。
まあそうだね。
うん、今日はちょっと、まあ、競馬とか行ってみるみたいな。馬いる、馬走るよね、みたいな。
しょうもねえ。
何と走る、何と走る気あるみたいな。
一
個テーマで。実はあれね、長距離もあるんだよみたいな。
待って、この数字何何これ。タンって何タンって。
負けんと買い方ね。
なるほどね。
で、なんかそれ初めてやったこととかさ、負け二人で買ってさ、実際競馬場に行ってみて、
うん、
まあね、話を知ったかですんだよ、
うん。なるほどね。
うん、馬って後半伸びんだね、みたいな。後半すごくね、強いやつってみたいな。いや、そう。いいんじゃないか、その体験型というかさ、初めてやってみたことについて、うん、浅い知識で喋るって、その浅さを売りにしてるってあんまないと思うんだ
よ。確かにね。
そうそうそう。はいはい、だからそのネガティブな方をポジティブな感じで売っていくっていうのはありだと
思う。いやー、確かに、見方を変えればってや
つ、ね。そう、
発想の転換でね。
発想の転換だね。
馬とかさ、あれもう1000円終わったよって。
そう。なんだってドラえもんってそれをショッピング知識持ってるだけの知識で喋るのよ。
ね、
ドラえもん。そうそうそう、うん。ある程度知ってることだけをまとめてきて、喋、
うん、
って、そんなに深くもらえるのか全然。好きな道具何とか言って。
ね、翻訳こんにゃくみたいな。
うん。まあなんかまあタイトルもなんかイメージしやすくなったしね。
そうね。う
ん、
あれこれもしかしてジョン・カビラ・タカシから3回目のネーミング改変が。
これから
は。ラインで来るかもしれない。
これからは知ったかぶりになる。そんな時代ねえよ。
楽しみミックスはね、当分返すにやって
る。いや、そうだね。
なんか愛着はあるよね。
愛着ある、愛着
ある。愛着はあるしね。一回、アマンさんのさ、リスナーネームのさ、提案を拒否ってるからね。
そうだね。
たかしくん、
ね。
あ、リスナーのことなんて呼ぶか
って
。
そうそう
そう。そうそう。で、バシナーってどうですかって言ったのに対して、たかしくんは、いや、バシナーちょっと、クミンじゃねみたいな。
何それ。クミン、クミンもどうかしてるだろ。クミンもそんなかっこよくない
し。
ま
あ、バシナークミンということで、これから
行
かせていただきたい
と思います。あ、折衷案取った。営業っぽい。なるほどね。まあ、そういうところでね、結構ね、話してますけれども。
勉強になります
ね。いや、すごい勉強になるね。で、これからは、あれですよね、ちょっと土俵を移して。
まあ、そうですね。まあ、なんかまだはっきりはあれですけど。
うん、
あれ、言っとく？宣伝しとく？
何？
プレイ会は。
いや、でも5月よ。だいぶ先なのね、まだ。
これ5月まで寝かす？
いやいやいや、すぐ出してくれ。すぐ出してくれ。すぐ出してくれ。そうですね。だから、まあ、触れ合い会っていうのがね、5月にあって。
うん、ああ、そうですか。
はい、まだ、まあ、ちょっと場所も決まってないんで、
うん、
まあ、場所を探す段階ですけど、
うん、
まあ、やろうと思ってることの一つで、僕ちょっとぜひ、みんな見てくれたらいいなと思うのは、
うん、
自分のエピソードトークを解剖するっていうのを自分でやろうと思ってる。
へー。
今まで自分でもう乗られたら終わったからエピソードトーク作るのに意識してきたこととか、トークってこういうことを考えたらきっと見る目が変わるというか、うん、こんだけ聞き手のことも考えて作ってますよっていうのとか、ある種自分からプレゼンすることによってなんかいろんな人の意見も聞いてみたいっていう思いもある、
なるほどね、
トップでやってるポッドキャストの人たちが喋ることで意識してることとかすごく興味あるから、基本はポッドキャストどうこうっていうより俺はなんかトークというもの自体が好きだから、人が喋る上で意識してる人がいるなら何を意識して喋ってるんだろうっていうで、はいはい、その1個目として自分がまず晒しますと、っていうのをその触れ合いから来た人とかもツイキャスとかも多分連動してやるから、授業っぽくというかホワイトボードとか使いながら、あのこういう仕組みで作ってますよっていうのをやった後に自分のエピソードトークを出して例と出して、こうあここはさっきのこういう技術っていうか技を使ってたりしてみたいな、っていうのを解剖してみるの面白そうだな
と。面白そうだね、すごい面白そう。
エピソードトークってその滑らない話もテレビであるけど、ただ笑うしかないじゃない、どっちかしたら。ただ、それを全部字に起こして、どういう風に仕組まれてるのかっていうのを、探してみるっていうのは、ちょっと通なお笑いの見方だけど、っていうのもあるなと思って、エピソードトークっていうものをちょっと解剖してみたいとか。なんか興味ある人いるかわかんないけど、俺はすげえやりてえなと思って。
いや、絶対いるよ。絶対いると思う。本
当に。じゃあまあ、そう、それを、一番俺は今回やりたいこと。
いや、あのね、いける。見えた、今。今見えた。あの、松田くんが、あの、鴨志原さんみたいになってるの見えた。
林修みたいになってる可能性もあるんで。笑わせるのいつみたいな。今でしょ、ペットが来てる。
そう。
いやー、素晴らしいっすね。
ね、で、まあ、それもしつつ、これからは YouTube ですか、
うん、確かに。動画もなんかやりたいなと思って。動画制作、編集の方も興味あるし、テロップとか出すのも、まあちょっとこう、想像力がいったりする。
まあそうね。そうね。
そういうのもちょっとやってみたいし、まあ自分で表側に立って、それを編集するっていう裏と表、まあ大変かもしれないけど、やれたらな、動画編集できたらなんかまあ今、仕事はあるかなとかっていうのも考えながら、ちょっとまあ、面白そうだなと思ってて。
いや、いいですね。いやもうぜひね、その YouTube の方もね、あの、動画上がったらね、
そう、
今聞いてくださってる人たちはぜひ見てほしいし、もうね、それを見るためにも、まずは5月のふれあい会にね、まず来てほしいですよね。
そう、ふれあい会もいろんな、まあ、それ以外もいろいろやるんで、
っていうか、その前にのらりくらり聞いてほしいっていうか、聞いてるだろうからっていう話ですけどね。
終わっちゃったんで、ぜひ
90回で。のらりくらり聞いてないで、ふれあい会に行くのはだいぶ重さだ
よ。強いよね。
一緒にね、やってる人がいるから、そっちの人の、
まあ、そうですね、
朝も
いる。ああ、なるほどね。はい、ということでね、結構ね、今回話し込んじゃいましたね。
全部使ってね。
いや、ということでね、板橋リミックス、松田さんの特別会、後半、これにて、お開きとさせていただきたいと思います。
大丈夫ですか？
また、来てくれるかな？
考える。いや、いいですよ。また行きます。
いや、もうぜひ来てほしいですよね。
全然来ます。
めちゃめちゃ面白い。
またなんか、あの、一つのことを掘り下げるような話をね、できたらいいな、
そうです、
ね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
では、See you。
ありがとうございました。
ありがとうございました。